今日恵みをいただく御言葉は詩式の6章25節から32節までです。詩式6章25節から32節、はじめに27節までをお読みします。その夜、主はギデオンに仰せられた。あなたの父のお牛、7歳の第二のお牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばのアシラ像を切り倒せ。その砦の頂上に、あなたの神、主のために石を積んで祭壇を築け。あの第二のお牛を取り、切り倒したアシラ像の木で、全焼の生贄を捧げよう。そこでギデオンは、自分のしもべの中から10人を引き連れて、主が言われた通りにした。彼は父の家の者や、町の人々を恐れたので、昼間にそれをせず、夜それを行った。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたは弱い者、このギデオンを用いてイスラエルに救いをもたらせました。ギデオンは最初弱く臆病でした。でもあなたが徐々にギデオンにやるべきこと、なすべきこと、それを教え、ギデオンがそれに従順服従していくならば、いかに怖がりながら、恐れながらそれをしようとも、それをその従順服従を満たすならば、あなたは確かにその従順し服従するものを守られ、そしてそれをステップとしてさらにイスラエル全体に救いをもたらし、ギデオンを弱いものから勇士へとどんどん作り変えておられる様をこの箇所から見ます。イエスよ、どうぞ今日私たちも勇士となることができますように。自分のうちにある空想を切り倒すことができますように。それを焼いて逆に主への捧げ物を捧げる私たちでありますように。どうか今日この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の生徒たちを、耳を清くし、思いと心を整えて、このあなたの聖なる命の御言葉をしっかりと預かることができますように。今御言葉を邪魔する者を主イエスキリストを見習って踏みにじります。どうか一人一人の内からその御言葉を阻害しているものをあなたが呪ってくださいますように。そして御言葉を聞く耳を祝福してくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。本当に主がそのギデオンのことを、ね、もう最初彼に声をかけられたときは大勇士よ、そのように声をかけましたけれども、彼はとてもそういう状況ではありませんでした。彼は、人々を恐れて、まあ、人々といいますか、その敵を恐れて、隠れて麦打ちをしているところに主が、ね、勇士よ、主があなたと一緒におられる、ね、声をかけられました。主は本当に勇士と言えないような状況でもですね、主が勇士だと定めたならば、その人は勇士なんです。いかに臆病であろうとも、ね、ギデオンは、とても自分はそんなものじゃありません。ね、本当にあなたが主であるならば、ね、私にそうであるかどうかを確かめさせてください。そのようにして確かめたところ、彼は、実際に主が主であることを示されたとき、ますます恐れて、まあ、それほどまでに彼が、まあ、そのような弱っている信仰である、そういう状態でも主はですね、彼を召し出しました。そして、本当に主が、ね、このギデオンに対して敵対するのではなく、またこの 恐れるギデオンを叱り飛ばすとかそういうことをせず、本当に主がですね、このギデオンのその勇士であることの未来像をしっかりと見据えておりましたので、ですから主がこのギデオンを段階を踏んで一つ一つ整えていったんですね。でそれでギデオンはこの時、前回の箇所では、ね、主のために祭壇を築いて、これをアドナイシャロームと名付けました。主は平安、主は平和の主であると、そのように彼は分かって、そして祭壇を築いたんです。そしてその夜ですね、主はギデオンに仰せられました。あなたの父の雄牛7歳の第2の雄牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばのアシラ像を切り倒せ。で26節は、その砦の頂上にあなたの神主のために石を積んで祭壇を築け。要するに、それまでもうイスラエルの民ね、アシェラ像とかバールの祭壇とか、なんかそんな偶像をちゃっかり気づいていたんですね。もうイスラエル、だから災いに次ぐ災いにあっていたんです。皆さんもですね、主以外のものを神とするときですね、災いに次ぐ災いにあってしまいます。そのとき皆さんのうちに偶像がないかどうか調べるべきです。イエス様以外のものを頼りにしていないかどうか、皆さんそのことを、ね、はっきりとそれを知り、そしてそれを知ったならば、それを切り倒して、ね、それを焼き尽くして、その、ね、もう焚き木にしてですね、それを、主に生贄を捧げるための燃料に、ね、焚き木に、してしまえ、これは本当に私たちにとっても必要なことです。26節のその砦の頂上に、まあ、砦という言葉、原文では、括弧とした、ところ、あるいは、規定の場所に、まあ、そういうふうにも訳せます。ですから、それまでイスラエルはもう命名が好き勝手な礼拝を、ね、好き勝手にな神々に対して捧げていたんですけども、でも主はまず自分の家から、ね、このギデオンの家は、マナセの分断で最も小さい分断で、それでギデオンはその中で最も若いものであったんですけども、でも主はですね、その最も若い最も小さなものが、ね、最も小さな従順のためにまず偶像礼拝をやめて、そして主のために祭壇を築き直すところから始めるとするならば、ね、主はそこから救いをもたらしてくださるんです。この最も小さい分断の最も小さいものがですね、主に対しての本当に恐れおののきながらではありました。ね、彼は町の人々を恐れたので、昼間にそれを行うことをせず、夜にそれを行いました。でも、主はですね、彼のその精一杯の、ね、恐れながらの従順服従を汲み取って、受け取ってですね、そして、この救いをのその基盤をもたらしました。救いの基盤、それはまず皆さんのうちから、神でないものを拝む性質、それを取り除くことです。皆さん、主はどなたですか？主はどなたですか？イエス様ですね。皆さんちょっと今イエス様は忘れてましたね。ちょっと気をつけてください、皆さん。救い主はイエス様です。皆さんもう一度告白しましょう。皆さんの主はどなたですか？アメン。まずそこから救いが始まるんです。主がどなたであるか、それをイスラエルは忘れていた。で、それを最も小さい分断の最も小さいギデオンから始めたんです。イエスが主であるということ、主であられるお方が崇められるべきこと、これは本当に皆さん一人一人がですね、しっかりとそれを信仰を捉えるべきです。ギデオンに主が真っ先に命じられたのは、自分の家の中の偶像を取り除けること、その最も小さい分断の中の最もね、その偶像を取り除ける、ギデオンはそれを、ね、人々の目を最初は恐れました。でも主はその最も小さな信仰を汲み取って、このように、ね、まず救いの基盤を、築き上げたんです。 で、このことをギデオンが行ったところ、町の人々から反応がありました。28節以降です。町の人々が翌朝早く起きてみると、バールの祭壇は取り壊され、そのそばにあったアシラ像は切り倒され、新しく築かれた祭壇の上には第二のお牛が捧げられていた。そこで彼らは互いに言った。誰がこういうことをしたのだろう。それから彼らは調べて尋ね回り、ヨアシュの子ギデオンがこれをしたのだと言った。ついで町の人々はヨアシュに言った。あなたの息子を引っ張り出して殺しなさい。あれはバールの祭壇を取り壊し、そばにあったアシラ像も切り倒したのだ。するとヨアシュは自分に向かって立っているすべての者に言った。あなた方はバールのために争っているのか、それとも彼を救おうとするのか。バールのために争う者は朝までに殺されてしまう。もしバールが神であるなら、自分の祭壇が取り壊されたのだから、自分で争えばよいのだ。こうしてその日、ギデオンはエルバールと呼ばれた。自分の祭壇が取り壊されたのだから、バールは自分で争えばよいという意味である。アメン。ね、主は、確かにこのギデオンを守ってくださいました。ギデオンが恐れていたのもね、無理もないですね。この祭壇、バールと、そのアシラ像のその祭壇が切り倒されているのを街の人が見たら、ね、息子を引っ張り出して殺せ、そういう霊的状況、もう本当に主に対する不信実と言いますか、ね、主の祭壇、主を怪我したら、ね、引っ張り出して殺せじゃなくて、ね、バールと、ね、そういう偶像の神々を、ね、怪我されたならば、引っ張り出して殺せ、そういう霊的状況だった。でも、ギデオンはですね、本当になけなしの信仰を奮い立たせて、ね、自分の、ね、若者10人を引き連れて、主が言われた通りにした。で、その結果、その翌朝、まあ、こういうことが起こるんですけども、で、町の人々は、ね、ギデオンがそれをしたのだと知ると、ね、息子を、ギデオンを引っ張り出してきなさいと、父親のヨアシュに言うんですけども、でもヨアシュはですね、目覚めたんでしょうね。バール、ね、アシュタロテ、ここではアシラですね。このバールとアシラ、今まで自分は祀ってきたけれども、でもこの息子が、そういうことを、ね、バールの祭壇を切り倒して、そしてその上に誠の神である主の祭壇を、ね、確固とした場所に、規定の場所に築いて、で、このアシラの木でできた、その木像を、ね、全焼の生贄の燃料にして、ね、そして、主に捧げても、でもこのアシラ像もまたバールの神も何にも自分で自分のことを助けられなかったじゃないか。自分は今まで一体何をしてきたのだ、ね。そういうふうに思ったんですね。主こそ神であるということに、この最も小さいもののした行動に、ね、より大きな人たちが気づき始めたんです。で、それで、このギデアの父、ヨアシは、ね、あなた方はバールのために争っているのか、それとも彼を救おうとするのか。バールのために争う者は朝までに殺されてしまうと。ね、要するに、どちらの神様を取るのか、一体あなた方はどちらの神を取るのか。ね、バールのために、ね、このギデオンがバールを切り崩した。アシラ像を焼いた。ということで、あなた方がそのバールや、またアシラのために、争っているのであるならば、ね、誠の神である主は一体どうなるのだ、ね、あなた方はそんなことをしていると朝までに死んでしまうぞ、ね、そういうふうに言うんですね。むしろ主がこのギデオンを守って、主がこのギデオンのなすことを成功させた。ヨアシュは気づき始めたんです。そしてヨアシュは、気づいたヨアシュは町の人々に説得して、説得と言いますか、 もう本当にひとたび信仰が回復したら、最も小さいものの信仰、奮い立った信仰、それによって信仰が回復されたら、どんどん次々とですね、より大きな人々がそれが伝播するんですね、信仰の回復が。このヨアシュのこの言ってること、ね、もしバールが神であるなら自分の祭壇が取り壊されたんだから自分で争えばよいのだ、ね、もし、ね、ギデオンが本当になんか力ある神バール、ね、もしアシェラが力ある神であるならば、ギデオンがそのことをしたんだったら、そのバールとか、ね、アシェラがこのギデオンと争うだろう。でもあいにくギデオンは何の無傷だし、ね、無害、何の呪いも受けていない。そのことに人々は気づき始めて、そうしてですね、その日以降、このギデオンはエルバールと呼ばれました。エルバール、それの意味は32節の後半にある通り、ね、バールは自分で争えば良いという意味です。このようにしてですね、ギデオンはその最初の主から与えられたミッション、まず自分の家から清める、自分の家の祭壇、自分の家のその異教の祭壇を取り壊す、自分の手でそれを焼く。まずですから、皆さん自身もですね、信仰を回復するためには、皆さん自身の自分の中にあるバールとかアシラ像、それを切り崩して、そして皆さんのうちに確固とした主への礼拝の道、主に捧げる祭壇を皆さんのうちに築き、そして皆さん自身のうちにいるですね、その汚れた思いとか、主に敵対する思い、悪霊とかサタンとか、そうしたものをもう焼き尽くす燃料にしてしまってですね、そしてむしろ皆さんは主に対する確固とした信仰を立て上げるべきです。黙示録ではですね、本当に、悪霊とか偽預言者とか、また悪魔サタン、ね、投げ込まれた竜、そうしたものは燃料、ね、永遠に火が焼かれる燃料になってますね。奴らの行き先は永遠に消えることのない火の池です、ね、悪霊サタン、悪魔、また偽預言者とか汚れた者たちが行くべきところは永遠に消えることのない炎の、ね、池の中です。そこで永遠に燃え続ける炎の燃料に永遠にされ続けるのが悪魔サタンの行き先です。皆さんはむしろですね、皆さんのうちにあるそういう燃やし尽くされるべきものは、もう皆さんのうちだを取り除いて切り崩して燃やして、むしろ主に生贄を捧げるその燃料にしてしまえばいいんです。悪霊サタンの類は燃料にしてしまえばいいんです。燃やし尽くすための、そして皆さん自身はしっかりとですね、信仰を立てましょう。このギデオンのこの最初の主から命じられた行動、それを彼自身が従順服従しました。怖かったです。夜しました。人目を恐れて。でもその小さな従順服従がイスラエル全体を奮い立たせるきっかけとなっていきました。これ以降ギデオンはエルバールと人々から呼ばれるようになり、このギデオンを見るとき、バールは自分で争えばよいと。ですから、このエルバールの名前を人々が耳にするたびに、そうか、バールはもう自分で自分の面倒すら見れないじゃないか。そういうふうに、イスラエル中に、このエルバールの名前が伝播されるたびに、バールは力がない。主こそ力がある。主に従順服従する者こそ生きながらえるというのが、もう伝染していったんですね。どうか皆さんも、ね、ギデオン、はじめは弱くてもいいんです。臆病でもいいんです。でも小さな従順服従、それが皆さんの家をまず立て直し、そして皆さんの家の周りをどんどん立て直っていく元へとなっていきます。どうか皆さんも、ね、従順服従をしっかりと持ちましょう。そして皆さん自身の家がまず立て直され、そして皆さん自身が立て直されていて、そしてますます主に対する従順服従が皆さん自身の中から、また皆さんの家から湧き起こっていく、そのような信仰のもといとなる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。 アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたが主です。私たちのうちのあなた以外のものを恐れ敬っていたそのバールやアシラを今切り崩し、それらを燃料にして主をあなたに生贄を捧げること、あなたに捧げ物をすることの燃料とします。主をどうぞ私たちの礼拝をお受け取りください。本当にギデオンは人々を恐れて夜にこのことをしました。でもそれ恐れながらでも怖がりながらでも、でも従順服従を守った彼に栄誉が与えられました。どうか生徒たち一人一人が小さな従順服従、それをお受け取りになり、そしてそれをさらに大いなるものとしてあなたが用いてくださいますように。どうか生徒たち一人一人の今日の入り出を守り、またその信仰の生活を主を祝福してください。今日週の半ば水曜日、あなたを礼拝する礼拝者たち一人一人を祝福してください。恐れを取り除けてください。また世に出て仕事をする生徒たち一人一人のその仕事の行く先々において、あらゆるあなたに不従順する世、それに対し本当に世の光として、地の塩として、この勇士たち生徒たち一人一人を用いてくださいますように。ますますあなたに対する従順服従が増え広がって、この日本の国をますます清めて整えてくださいますように。どうかそのためにこの生徒たち一人一人を用いてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人は本当に罪を犯してしまったゆえに、主よ、光に対して、まだ命に対して本当に小さく、そして隠れようとするその習性を持つようになりました。でも主よ、隠れられないようにと、あなたはあなた自身の光を、御言葉の光を、命の光を、血潮の光を私たちに差し込んでくださり、主よ、私たちは言わおもなくイエス・キリストにあって光差し込まれたもの、十字架が与えられて罪を悔いて許されたもの、滴り落ちるその血潮をいただき、そして隅々まで塗り込んで清められて、罪に落ちがち、そして世の光、地の塩となるものであることを感謝いたします。これらのすべてのことは主イエス・キリストが私たち一人一人のために十字架の上で成し遂げてくださいました。今日私たちにさまざまな自分の中にまだ残されているその主に敵対するものをあなたが教えてください。そしてキデオンのように私たちもそれを壊すべきものは壊し、取り除くべきものは取り除き、遠ざけるべきものは遠ざけて、イエス・キリストにあって新たに生きることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。ギデオンは主からの命令を本当に一つ一つ怖いと思いつつも、その命令をお守りしました。主よ、私たちが本当にキリストにあって守るということ、それが私たち自身を守ってくださるキリストとの契約の結びであることをしっかりと捉えて、私たちの耳で聞いたこと、私たちの目で見たこと、そして心が作動されたことをギデオンのように恐る恐るでも守り行うことによって、あなたと私たちとの間の契約をしっかりと主を結びつける私たちでありますように、イエスよ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。思慮深さを与えてください。見たこと、聞いたことを主を本当に思慮深く、 光と命によって見極めることができますように、イエスよ助けてください。そして以前のものは過ぎ去り新しくなりますように、主よ、あなたが滴り落ちる血潮で私たちを清めてください。今日この御言葉を通して、私たち自身がキリストにあって壊すべきもの、取り払うべきもの、やめるべきもの、そして取り壊すべきものを持ち合わせていて、これらのことを守り行うと、私たち自身も主よ、キリストにあってキデオンのように思慮深い勇士となって、主の皆を褒めたたえる栄光を、本当栄光の一人として数えられることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。世界とその中には、この